こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。神経式問題対応改訂版 CD 前付け世界一わかりやすいトワイシテストの授業、パート14。リスニングは、感性性による EICL ナーテストのリスニング対策書である。2016年5月以降の神経式に対応し、写真描写のパート1から、会話説明文を扱うパート3、4までを対象にする、単に問題を解かせる教材ではなく、各パートで何が問われるのか、どこに注意して音声を聞くのか、聞き取れなかった箇所をどのように復習するのかを授業のような語り口で整理する点に特徴がある。付属 CD を使い、設問形式への理解、品質上面、語句の把握、音の特徴への慣れを結びつけて学ぶ構成といえる、演習量で実践力を測るための問題集というより、問いしリスニング学習の出発点を整え、独学者が再現可能な学習手順を身につけるための入門基礎固め用の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、パート1からパート4までを通じて出題形式を見通す本書の第一の役割は、手追いしリスニングの4つのパートをバラバラの問題集ではなく、設問と音声の関係が異なる形式として整理することにある。パート1では写真の状況と発話の一致、パート2では質問応答の意味関係、パート3、4では会話や説明の流れと設問への対応が求められる。初学者が聞き取れないと感じる原因には、語彙や音声知識の不足だけでなく、何を聞き取れば正答に近づくかが定まっていないことも多い。本書は各形式の出題傾向と解き方を扱うことで、音声の前後を日本語に置き換えようとする聞き方から、人物、場所、行動、依頼予定、理由などの情報を識別する聞き方へ移る足場を作る。特にパート3、4では、長めの音声に対して設問を意識しながら必要な情報を追うという、試験特有の処理が必要になる。形式理解を先に置くため、問題演習で誤答した際にも知識不足なのか、設問把握の失敗なのか、音声処理の遅れなのかを切り分けやすくなる。次に、聞こえないを音、語彙、意味理解の問題に分解するリスニング対策では、音声を繰り返し流すだけでは改善しにくい。本書が基礎教材として有用なのは、聞き取れない現象を。英語の音のつながりや弱く発音されるごと、知らない語句、文の意味を即座に組み立てられない状態といった複数の要因として捉え直す点にある。学習者はしばしば早すぎると結論付けるが、実際には知っている単語が自然な発音で別の音のように聞こえる場合や、聞こえていても意味の処理が間に合わない場合がある。こうした区別ができなければ、必要なのが発音知識なのか、語彙の定着なのか、スクリプトを用いた精読なのかも判断できない。本書は品質表現や場面にも目を向けながら、音声と文字、意味を対応させる復習の重要性を示す。CD は回答確認のためだけでなく、誤答の原因を検証する素材となる。聞けなかった一文を放置せず、内容を理解した上で再度聞くという循環を作ることで、次の音声で認識できる表現を増やすことができる。さらに、パート3、4で必要になる設問先読みと情報保持の技術、会話問題と説明文問題では、音声を聞き終えてから設問を読み始めると、限られた回答時間の中で情報を思い出しながら選択肢を比較することになる。本書は、パート3、4における問題の解き方を扱い、設問を事前に確認して聞く焦点を作る必要性を伝える。先読みは選択肢のすべてを暗記する作業ではない。誰について尋ねるのか、何の理由、予定、行動が問われるのかを短時間でつかみ、音声中の該当情報に注意を向けるための準備である。この目的を理解しないまま先読みに固執すると、読み終えること自体が目的化し、冒頭の重要情報を聞き逃す危険がある。したがって、学習では設問の疑問詞や主要語を手がかりにしつつ、会話説明の大筋も追う姿勢が重要になる。また答えが設問と同じ語句で述べられるとは限らないため、意味の言い換えを認識する力も必要となる。本書のパート別解説は、音を受動的に追う状態から、問いを持って要点を処理する試験対応型の聞き方への移行を助ける。そして、付属 CD を反復練習へ転換し、学習法そのものを身につける本書は CD 枚を備えるが、音源の価値は一度解いて正答数を確かめることだけにはない。リスニング力は、問題を解いた直後に答えを見るだけでは伸びにくく、音声、スクリプト、意味理解を往復させる復習によって培われる。本書が学習の仕方にも触れていることは、独学者にとって重要である。基本的な流れとしては、まず問題に取り組み、次に間違えた箇所や、確信を持てなかった箇所を特定する。その後、本文を確認して、道語や構文、発音上のつながりを理解し、音声を再生して文字と実際の音を結びつける。内容を把握した後に、リピーティングやシャドーイングなどを取り入れれば、聞き取るだけでなく、英語の語順リズムで処理する感覚も補強できる。 ただし、発話練習は意味を理解しない機械的な反復にならないよう注意が必要である。本書は問題集であると同時に、教材一冊を何度も使い切る学習設計の見本として位置づけられる。最後に、基礎レベル中心の設計が持つ利点と演習量の限界。本書は難問への適応や大量演習よりも、遠意思リスニングの基本原理と代表的な解法の理解を重視する教材と考えられる。この設計は、初めて TOEIC を受験する人、英語学習から離れていた人、あるいはリスニングの勉強法を確立できていない人に適している。難度が過度に高くないからこそ、語頭を才能や速度の問題として片付けず、発音語彙設問の読み方、集中の置き方といった具体的な課題に戻って修正できるためである。一方で、高得点を狙う学習者や本番の時間感覚を十分に鍛えたい人にとっては、本書だけで演習量を確保するのは難しい。基礎事項を理解し、付属音源を反復した後は、公式問題集などを用いて本番形式のセット演習を行い、異なる覇者や未知の文脈にも対応する必要がある。つまり、本庫の価値は万能な最終教材であることではなく、そのことの実践演習を意味あるものにする土台を明快な解説で整えることにある。結論として、本書は TOEIC リスニングに苦手意識があり、何から始めるべきかわからない初学者、久しぶりに英語を学び直す人、基本的な聞き方を点検したい中級者に向く、パート1、4を一冊で扱うため、特定パートだけを断片的に練習する前に試験全体の構造と各形式の違いを把握できる点が実用的である。とりわけ音声を聞き流すのではなく、設問形式の理解、音の特徴、品質表現、スクリプト確認、反復練習を結びつける学習感は、その後に使うどの教材にも応用できる。類書には問題数や模試形式を前面に出すものも多いが、本書の差別化要因は解答テクニックだけでなく、なぜ聞き取れないのか、どう復習すれば聞けるようになるのかを授業形式で説明する点にある。ただし、目標が高得点であれば、本書を終えた後に公式問題や模試で両時間配分、本番形式への対応力を補うべきである。基礎理解と実践演習の間をつなぐ導入教材としての位置づけが最も現実的である。ご支援いただける場合は、完成性ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。